福島絆づくり FM 放送。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しております。
FM モットコム、赤沼純子がお届けいたします。まずは県内の情報です。楢葉町から一時帰宅等に伴う盗難被害の取り扱いについてお知らせいたします。一時帰宅等によりご自宅などが盗難の被害に遭った方は、双葉警察署または現在お住まいの最寄りの警察署へご連絡ください。双葉警察署の連絡先は電話 024-566-3156、 刑事請案課までお願いいたします。繰り返し、一時帰宅等に伴う盗難被害の取り扱いについてお知らせいたします。一時帰宅等によりご自宅などが盗難の被害に遭った方は、双葉警察署または現在お住まいの最寄りの警察署へご連絡ください。双葉警察署の連絡先は電話 024-566-3156、 刑事請案課までお願いいたします。楢葉町からのお知らせでした。続きまして、絆づくりインタビューです。今回はNPO 法人チーム二本松市民放射能測定室理事長、佐々木道則さんにインタビューをいたしました。それでは佐々木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今ご紹介させていただきましたが、チーム二本松市民、はい、放射能測定室設立されたということなんですが、はい、これはいつ頃どういった経緯で設立されたんですか？
ですね、去年の3月11日の震災があって、はい、で原発事故があって、うちの妻と子供たちや近所の人たちと一緒にこう新潟に避難して、でその家族を避難させてる間に僕たち何したらいいんだということ でとりあえずその家族が戻ってくれる環境を作らなきゃいけないだろうということで、除染をし始まって、あとうちでその幼稚園を経営しているってこともあって、はい、幼稚園のはどういうふうに始められるんだろうか、幼稚園の子どもたちどうやって守っていけるんだろうかということで、そのとりあえず除染をして線量下げることからだろうということで、はい、活動が近所の人たちと除染し始まって、でそれでだんだん線量も下がってきて、で今度は、子どもたちが食べる食べ物をどうしたらいいんだろうかということがあって、はい、で食品の測定器を全国の皆さんのカンパで購入させていただいて、それで少しでも子どもたちの内部被曝を減らしたいということで始まって、はい、一応申請が通ったのが11月に認可されて、まあ、正式には11月から NPO 法人としての活動になっています。
そうなんですね、はいはい、あの明治の粉ミルクからセシウムが検出されたということで指摘されたということで、私はそれを報道で知ったんですね、はい、チーム二本松の取り組みというのは、はい、あれはもう独自に自分たちで購入したものをこう調べていってたんですか？
そうですね、そのやっぱりその子どもたちが毎日食べるものなんだということで、お米を測ったり、あと牛乳を測って、でも結構牛乳からもう出てたので、そしてその赤ちゃんの尿から、はい、そのセシウムが検出されたっていう情報もあったりして、そういうことでお水や粉ミルクも測り始めて、そしたら明治の粉ミルクからセシウムが出てっていうことで、で明治の方に何回か交渉して、最初は相手にされなかったんですけど、その市民レベルの話には対応できませんということだったんですが、でまあ間にいろんな記者の方が入ってくれたりして、やっとこう 公表して40万巻回収することになってよかったなと思ってるんですけど、ね、
そうですよね。それまでも信じきって、
そうです ね,
ねあのいくら基準値以下といえども、はい、低線量というものも非常に気になりますものね。
そうですね、粉ミルクに関してはその赤ちゃんそれしか飲まないですからね。
そうですよね、
はい、それはやっぱりきちんと測っていただきたいなと。
大きな動きだったと思います。今もあの牛乳なども調べたものがこう数値が出ていますけれども ね、
はい、ね、一応定期的に公表しています。チーム日本松の会員になっていただければ、その開放で測ったやつのデータとかもお送りしてますので。
あ、そうなんですね、はい、あの会員になるためにはどのようにすればいいんでしょうか。
ですね、ホームページに会員になるための、はい、なんていうのかな、
はい、バナーが、はいはい、ありましたね。
それで一応5000円かかるんですけれども、5000円で会員になっていただくという形になって、はい、年に何回か開放と一緒にその食品の放射線のデータを一緒につけて会員の方たちに送らさせていただいています。
そうなんですね、はい、あのチーム日本松で検索していただきますとホームページ開きますと、はい、申し込みフォームというのが、はい、上の方ですね。
そうですね。
ありますので、はい、そこからお願いしたいと思います、はい、佐々木さんの理事長のブログもありますので、ね、はい、ぜひご覧いただきたいですね。
読んでください、
はい、その活動のブログの中の一つにホールボディカウンター導入、
はい、
もうあの準備が進んでいるということなんですが、いつ頃から検査はできそうなんですか。
そうですね、今ちょっと工事をしているので工事が8月ぐらい7月中には終わるので、でちょっとテスト期間を得て、はい、9月ぐらいから子どもたち測り出せたらなというふうには思ってるんですけれども、
はい、なかなかね行政が行うものかと思っていましたら NPO 法人チーム日本松でも行えるということですからね。
そうですね、
はい、あとは岳温泉に外遊びができる今場所を作っていらっしゃるということで、はい、だいぶ進みましたよね。
そうですね、グラウンドを借りて、はい、今除染が終わって芝生を植えています、
はい、
ですのでそれも9月か10月ぐらいから子どもたちに開放して県内の子どもたち遊んでもらえたらなと思ってます、はい、線量に関しても0.1 を切っているので、0.08 から 0.1 ぐらいの間かなというふうに思っているんですけど、
はい、さあそれではぜひリスナーの皆さんにですね、はい、佐々木さんからメッセージをお願いしたいと思います。
ですね、その放射能が降り注いでしまった福島で生きていくためにはやっぱり子どもたち守るために気をつけなくちゃいけないことをやっぱりちょっとあると思うんですよね。その 3.11 以前のような生活じゃなくなってしまった現実がありますが、僕としてはそのあと 2,3 年頑張ったら何か光が見えてくると思っています。ですから皆さん諦めないでほしいなというか、もう1年以上経って疲れてるとは思うんですけどね、やっぱりそのお母ちゃんたち、はい、福島のお母ちゃんたちに頑張ってほしい。その子どもたちを救うのは僕はやっぱりお母ちゃんたちだと思っているので、だから子どもたちの外部被曝を減らして内部被曝を減らして、で線量の低い場所で子どもたちを思いっきり遊ばせる。それで子どもたちはすくすく育っていくんじゃないのかなと思っています。あと何年かはちょっと窮屈な生活続くかもしれませんが、でも光は見えていると思います。ですから諦めずに、子どもたちの未来のためにもうちょっとみんなで頑張っぺっていう、諦めねえで頑張っぺって、それだけですね、今が大事だと思います。
そうですね、はい、佐々木さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ FM いわき、 FM アイズ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送いたしました。